FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は静岡市葵区長、前田雅彦さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
前田さん、雅彦という字が、誠実の誠、誠という字にで男の彦と書くんですけれど、なかなか読めない字かもしれませんね。
そうですね、一度でパッと読んでいただけないこともよくありますね。
そうですか。今年の4月から葵区長におなりになりました。これからはきっと皆さん、あ、雅彦さんだというふうにね、読めるんじゃないかと思いますが、
はい、ぜひ読んでいただいて、住民票取ると私の名前で葵区の方は出ますので。
そうですよね、はい、あ、雅彦さんだっていうのはそこでね、分かりますよね、
は
い、
そうです。
ちなみにこの葵区長、今年の4月からというお話だったんですけれど、その前というのはどんなことなさってたんですか？
昨年は政策官というものをやっておりまして、その前は企画局長とか、企画の関係に長くおりました。
静岡市の政策官というのはどんなお仕事なんでしょう？
静岡市の文字通りいろんな政策をやっているんですけども、その全体をコントロールをするとか、これからどういったことを進めていこうかというような、こういうことを検討するような、そういう役割を担ってました。
全体を俯瞰してご覧になって、で動かす立場にいらっしゃったんですね。
そうですね、
はい、そこから今度は葵区というその場所のトップに位置が動いてきました。お仕事の内容ってだいぶ変わりました？
大変変わってですね、今度は本当にこう、私も葵区に今住んでおりますが、葵区に住んでいる皆さんとですね、はい、いろいろなこうお話を聞いたりという時間が増えました。
お出かけになる、向こうから来る、
両方あります、実際に現地の方へ行くこともありますし、区長室へお越しになる方もいらっしゃいます、大変そこの意味では去年とは時間がの使い方が変わってます。
実際のお話をするとどんなことが出てくるんですか？
今地域で何が起きてて、どんなことが悩まれてるかなんていうのをですね、よくこう自治会長さん、町内会長さんとお話をしたりすると、なるほど、そういうことがあるんだなっていうのを身をもって感じますね。
まずはさらに深く知るというところからやってらっしゃるんですね。
その通りです。
でもこの葵区って確かに非常に広いですから地域地域で特色もかなり違いますよね。
本当にずっと北の方行けば南アルプスまで静岡市なんで、
ね、鴨鹿まで
本当にそういった意味では広いなと思いますし、それがまた静岡市のいいところでもあるんで、そこのところは非常にいい、これからもね、いろんなことがあるんだろうなっていう、そんな感じはしています。
区長としてどんな今お気持ちでいらっしゃるんでしょうか？どんなふうにやっていこうというお気持ちがおありなんでしょうか？
とにかく私、静岡で生まれ静岡で育ちましたんで、なんとか恩返しをしたいっていうことがあって、で今一番こうやっぱり困ってること何かなって聞いていますと、結構こう人口が減ってるのが大変だっていうのが声を聞きますんでね、簡単にはいかないでしょうけども、そういったところにも取り組んでいきたいなと思ってます。
人口減少ね、これもう日本国全体の問題になってますもんね。
はい、ただ日本全体よりもね、静岡市はだいぶ早くて、
あら、
1990年からもう減り続けてますんで。
あ、そうなんですか？
老舗なんです
経験値は高いと。
はい、なのでそこは理由ももちろんあるんですけれどもね、そういったところを一つ一つ分析をしていって、なんとか減ること自体を止めるっていうのは難しいでしょうけども、はい、減る勢いを少し緩和するとかっていうのはできると思います。
減っていく中でまたどうやっていくかっていうふうにも変わっていきますよね。
そうですね、だから必ずしも減ること自体を 恐れる必要はないんですけれども、うん、どういった暮らし方がね幸せにできて、でとにかく急激な動きっていうのが一番よろしくないのかなと、急ハンドル急ブレーキは事故のもとですので、うんうん、まあ、そこをなんとか緩やかにしていきたいなと思います。
前田さん、この4月から青い区をご覧になり始めて、どんな町だというふうにお思いですか？
いや、やっぱり改めて暮らしやすいとこだなって思いますし、まあ言い方が良くないかもしれないけど、割り方こうアクセクせずに皆さん、うんうん、のんびりしてるなっていう、これはすごくいいことだと思いますけれどもね。
市民性と言いましょうかこういうものも、
はい、
もうまさしくその土地に根ざしているっていうことなんでしょうね。
そう、いいことだと思いますけど、うん、そこをぜひ生かしてきた街づくりをしていきたいなとは思いますね。
そうですね、たくさんのポテンシャルはありますもんね。
そうですね、本当にいい、いろんな地域資源もありますし、いろんなこういい方もいらっしゃいますし、まあ、そういったものをどんどんどんどん生かしていければいいかなとは思いますね。
ちなみに前田さんはいつ頃から市で働こうというお気持ちをお持ちになってらっしゃったんですか？
いやー、これがですね、大学の本当4年になってからですね、うんうん、だから別に最初から公務員志望ではなかったです。
イメージとしては公務員ってどんな仕事だと思ってらっしゃった？
公務員はあまりこうちょっと暗いイメージを持ってましたね、うん、
地味な感じってことですかね。
地味で固くて融通が効かなくてみたいな、うん、ちょっと思い込みはありましたね、
うん、でも目指してみようと思い立った。
そうですね、やっぱり生まれ育ったところにこう何かしたいっていうすごい思いはあって、あ、うん、で民間企業だとどうしても自分の会社の利益っていうのを優先するっていうのがもう資本主義の原点なんですが、公務員ってのはそうではなくて、市民の方の幸せを最優先に考えればいいんだっていうことに気がついた時に、うん、これは一つ選択肢としてありかなっていうふうに考えを変えましたね。
そういう方たちが目指すんですね。
まあその方がいいと思いますね
で実際に入ってご覧になって、この静岡市を営んでいくという市役所というところはどんな組織でした？
うん、全然思ったのと違って当たり前ですけど、うん、みんな普通の同期も若者でしたし、そんなこう思い込んでたような全く融通が利かないというわけでもない、みんなやっぱり同じ人間だなっていうのがよく分かりましたね。
そして今や青い区長としてねお勤めでいらっしゃいますけれども、なかなかひょうひょうとしたところもおありで非常にユニークな方なので、この後そんな一端を出していただけるかどうかお話を伺ってみたいと思います。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市青い区長前田正彦さんにお話を伺っています。前田さん、今かかっている曲、これリクエストいただいたんですけれど、どんな思いでチョイスなさったんでしょうか？
ちょっと意外な曲かもしれないロックバンドなんですが、はい、これ、うん、娘と一緒にですね、今、ちょっとコロナで行けてないんですけれども、ライブに行った時の曲ということです。
お嬢様おいくつでいらっしゃる？
今20歳ですね。
それでお父さんと一緒にお出かけになるんですね。
出かけます。
いや、それでって言っちゃ申し訳ないんですけれど、
ね、スポンサーとしてついてき
たとはいえ、ああ娘と出かけられるっていうのは他のお父さんたちからしたら羨ましい話じゃないですか？
そうなんでしょうかね。うちはまあ当たり前になってしまっているので、
はい、仲いいんですね。
特別意識はしてないんですけれども、うん、まあ仲いいですかね。
でご家族で、お子さんはお嬢さん？
一人娘です。
普通そうなるとお母さんと娘さんがタッグを組んでしまってお父さんは仲間外れになりやすいんですけど。
いや、3人、まあその関係も妻と娘のパターンもありますし、私と娘のパターンもありますし、私と妻のパターンもあります。
ものすごい仲良し家族なんですね。
いや、 意識したことはないんですけど、うん、まあ、せっかくの家族なんでね、一緒に出かける方がいいかなっていうのは。
はあ。じゃあ、奥様とも相当仲良し。
普通だと思いますけれど、うん、ただお付き合いした時からずっと一度も喧嘩したことないっていうとよく驚かれます
本当ですか？それ
本当です。
どっちが偉いんでしょうか？
妻が偉いですもう私は手のひらの上で。
はあ。コツは何なんでしょうね。
何なんでしょうね、多分、うん、まあ私がいろんなことを言ってもちゃんと受け流してくれる度量の大きさじゃないですかね。
へ、どこで見つけてらっしゃったんですか、そんないい奥様を
同じ職場結婚ってやつですかね。
そうですか、はい、静岡市役所っていうのは職場結婚って多い方ですか？
まあいなくはないですね。そればっかりではないかもしれないですけど。
じゃあ奥様も静岡の方？
そうです、静岡出身ですね。
お互いに何かこうもう気心も知れてるのかもしれないですね。
そうですね、まあ、情緒が安定してるんで何やっても動じない。
うらやましいようなお話が出てきましたけども、それがこのゆったり感が出てらっしゃるんですかね、前田さん
よくわかりますそこは。
パッとこう見た感じがね、とてもその生真面目な雰囲気のする端正なお顔立ちなんですけれども、本当すごくお茶目なんですね。
いや、そんなことはないですよ。生真面目を絵に描いたような
そういうこと自体がそういうことですよねで、もともとのご出身が静岡という話でした。龍南小学校。
はい、龍南小学校です。
あの辺りも小学校通われていた頃から見たら随分変わったんじゃないですか？
まあ大きく変わりましたね。
当時はどんなでした？
当時はね、まだ龍南小学校自体ができて間もない頃だったですかね。なのでまあいろいろとこう模索をされたと思うんですけど、いろいろ特色のある教育をしていただいたと思ってます。
何か思い出ありますか？
修学旅行を思い出しますね。
普通ね、静岡市内の小学校修学旅行というと東京に行ってね、まあ東京タワーに登ったりっていうことがありますけど、
全く違ってですね、へだという、
もう伊豆の？
伊豆の
西伊豆ですね。
はい、そこへ行って2000メートル泳ぐと。
海をですか？
海を2000メートル。
小学校6年生がですか？
小学校6年生です。
それまで海で泳いだことってあります？
ほぼないですね。プールでは泳いだことありますけど。
それ大胆な、それが修学旅行？
これが修学旅行なのでずっと積み立てをしてきたお金はそこに充てられるとまあでも周りが全員そうだったのでそういうものかなと思ってましたけど。
女子もですか？
女子もです。
男子も女子も、はい、じゃあ今から行くぞって。
そうですね、
海に入って、はい、で2キロ延々と泳いでいく。
はい、
全員泳げました？
まあ、多分ほぼ歓迎率は 95% ぐらいは行ってたんじゃないですかね。中にはやっぱどうしても泳ぎが苦手でっていう子はいないわけではないですけど、ほとんどいなかった。クラスに1人いるかいないかぐらいかな、泳げない子は。
その水泳圏静岡としてはモデル校のような学校ですね
まあすごいですね、やればできるっていうか、まあ、もちろんその前ずっとプールで練習はするわけですけど。
はい、海と全然違いますもんね。
海の方が泳ぎやすいです。
あ、よくねそういうことをおっしゃる方もいますけれど、でもこう波もあるし流れもあるし怖くないです？
そうですね、その時はもう夢中だし、周りもみんな同じ体験をしてますから、
これ、まあ、PTA もよく OK 出したし教育委員会も当時よく OK 出しましたね
本当ですね、危険と転倒、まあもちろん危険がないようにやってくださったと思いますし、でやっぱ泳ぎ切った後の達成感っていうのは大きかったですね。で海から上がってキャラメルを一粒いただけて歓迎したという、単なんの変哲もないキャラメルですけど、ものすごく美味しかった記憶があるんで。
なるほど。 じゃこれはやはり素晴らしい先生方の思いが通じた修学旅行だったってことなんですかね。
そうですね、今覚えた。
今も行けますか、海。
今はさすがに行かないですね。
でもその時のそれじゃ友達と会えば、あの時泳いだなっていうのはものすごい力になりますね。
まあどうしてもそういう同級会とかだとそういう話は出てきますね。それだけインパクトが強かったんだと。
そうですね、言ってみたら素敵なことだったのかもしれないです ね。
あの途中なんでうちだけ東京ではなかったんだっていうのはもう、ね、そういう時期もありましたけど、はい、今は感謝をしています。
うーん、今もそうなんでしょうかね、龍南小学校。
いや、もうやっていない。
そうですね、今もちょっとできないかもしれませんね。はい、ね、そういう龍南小学校も青い区ですもんね。
そうです。
はい、さらに海の話も出てきましたが、山が豊富なところですから、そこで様々に活躍なさっている方たちも最近また多くなってきてますから、山での生活の中でそういう子どもたちにいろんなあの体験をさせてあげるような、そういう企画も出てきてますよね。
そうですね、あのいろいろと山の経験っていうのもやって、まあ、先ほど言いましたけどね、静岡市って本当に、縦に長くて山の生活もある、あの本当に自然も恵まれているということで、今本当に伊香のキャンプ場なんか大人気だと思います。
ね、なんか素敵な噂がいくつも流れてきますし、注目されていますけれども。
そうですね、
うん、
でそんな中にちょっと面白い話で、あのテシャマンクモナカっていうモナカが復活したっていうお話があるんです。
はい、テシャマンク、これね、はい、聞いたことあるよって人いらっしゃると思うんですけど、それじゃあ前田区長からちょっとご紹介いただけますか。テシャマンク、
まあ、伝説に近いとは思うんですけれども、はい、あのそのテシャマンクという力持ちの人がですね、浅間神社のところで、みんなが困っているところに力を与えたと、
はい、
非常に力持ちであったというものにあやかった、うん、そういうモナカが実は伊香の名物であったんです、
うん、
ところが残念ながらあの作っていただいていた方がお亡くなりになって、うん、製造が止まっていたと。でそれをあの伊香へ移住してきてくれた方が、まあ、今復活をして作り始めているというお話を聞きまして、でこの間たまたまあの手にすることができて食べたら非常に美味しかったです。
テシャマンクモナカ、
テシャマンクモナカと、
うん、なかなか大々的には売り出さないんですね。
そうですね、あの僕はあのたまたま4月に、浅間神社のところで売ってる姿を見て買いました。
これ、これからまたそれじゃあ地元の伝説と一緒に皆さんに広がる可能性はありますよね。
そうですね、あのどういうふうな展開をしていくかちょっと楽しみにしています。
うん、今のお話の中に実はヒントも他にもありまして、移住ということがありました。若い方たちが移住している場所でもありますね、奥志津。
そうですね、少しずつこう動きが出てきていて、やはりこう自然豊かなところでの生活に魅力を感じる方もいるということは、あとまあ昨年あたりからのコロナウイルスの関係で、もう少し、首都圏を離れたいというようなニーズも出てきてるっていうことで、
うん、
結構市にも問い合わせはあるって聞いてます。
じゃあこれからますます、先ほどねあの人口のことを心配していらっしゃいましたけれども、若い方たちがこの豊かな自然の中での生活を求めて入ってらっしゃることはありえますね。
そうですね、十分可能性はあると思いますし、うん、でそういう人たちが何に困っているのかとか何が心配なのかっていうことをちゃんと解決していけばね、あのこの住みやすい静岡へ移ってくるっていうのはあると思います。
そうですね、でこのテシャマンクっていう話もありました、そのモナカをやった方もじゃあ割とお若い方ですか。
まだあの若い方だと聞いてます。
でその他にも奥志津っていうとその在来種のいい種が残っていたりして、まだそれを作ることができたりとか、お蕎麦なんかも有名ですけれども、
はい、
ね、こういうものもなんか若い方がまた一緒にやったりするみたいですね。
もう最近やっぱりそういうものに注目されるっていうのは、うん、正直 意外だったんですけども、うん、あのもうまた脚光を浴びてるようなそんな動きは十分あると。
ありますよね、はい、もう一つ気になっているその山が荒れるっていうので林業に入る若者も増えてる。
そうですね、うん、本当に林業も、まあ、静岡市もそうですけど日本全体非常に森林が多いんで、はい、ここのところがこれからの一つの鍵かなと思うんですけどね、うん、
そういう意味で言ったら本当の意味でのその豊かな生活を取り戻すことができそうですね。
はい、うん、なのであの便利な生活だけが全てではないっていうことにだんだんみんな気がついてきてるような気がするんで。
そうですね。で一つ静岡市にその移住人口がちょっと増えてますよっていうニュースが出ました時に東京にねあの出張所がありまして移住に関しての相談を受けているっていうそんな話題もありましたよね。
あのそれこそ私が提案をして。
そうだったんですか。
東京の有楽町の駅前に交通会館があるんですけど、
はいね、そこの美しくなったところが
そこにふるさと回帰センターっていうのがあるんですが、はい、その中に全国の市町では初めて静岡市移住支援センターっていう相談窓口を出してもう27年かなの時に出しました。
うん、それがかなり効いたみたいですね。
ね、
働いてくれましたね。 あそこが、
はい、最初いろいろな意見がありましたけどあのそんなとこに出して意味があるのかっていうような意見も頂戴したんですけど、ね、やっぱ出してみてよかったですね。
そうですね、
実際のこういろんな相談がありましたし、うん、大変良かったと思ってます。
まあ、雪が降らないっていうのも大きいところでもありますよね。暮らしやすいという意味では。そしてこの大したその移動をしなくてもやはり山から海までっていう贅沢な環境にあるということもあったりするので、まあ、魅力としては日本って割とどこも似たり寄ったりになりがちですけれども、うん、その中でもちょっとこう突出できそうな匂いがしますよねこの辺はね。
そうですね、もう本当あの我々が普段気がつかないことがいろんな意味で受けてて、うん、例えばこう朝起きてご飯を食べながら今日天気がいいから海に行こうかっていう会話ができたって、うんうん、こんなことはないってどういうことって聞いたら首都圏だともう何週間も前からこの時に海に行くんだって決めててで当日雨が降るとばっかりしちゃう、
はい、
ところがここに来て住むようになってから、うん、朝ご飯を食べながらそれを考えれば全然間に合うって、うんうん、こんな贅沢な生活はないっておっしゃってた方。
なるほど、聞けばなるほどですよね。
考えたことなかったです。
ましてや富士山は見えますしね
あの毎日部屋から見えますけど何のありがたみを感じてなかったんですが、
それはいけませんね。
よくないですね
ちゃんと感謝しながら、はい、暮らしたいと思いますけどす、ね、これだけ魅力のあるところで若い方たちも入ってくるというお話もありました。ではこの後のコーナーで、静岡市を支えるために頑張ってくれる若い方へメッセージもお願いしたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市葵区長の前田雅彦さんにお話を伺ってきました。前田さん、今、まあ、働こうとしている若者たちもなかなかその上手に面接に行くことができなかったりとか難しい時代ではありますけれど、はい、静岡市ではどんな若者に来てもらいたいと思ってるんでしょうか。
やっぱりね、静岡市を良くしたいっていうことを一番思っていただける人が来てくれるといいなと。あの単純に公務員だから安定してるとかそういう発想で来ると、うん、多分モチベーションも持ち続けるのはとても難しいと思います。
また随分いろんなお仕事あるわけですもんね。
はい、あの本当にいろんな仕事ありますけど、まあ、公務員の一番いいところはあの儲けを考えなくていいです
よね。なるほど。
あの市民が幸せになるってどうしたら幸せになるんだろうっていうことを、うん、物差しにして物事を考えればいいんで、うん、そういった意味では非常にやりがいもあるし、うん、いい仕事だと思います。
今世界的な流れになっている SDGs、まあ、まさしくそれを体現しながらお仕事していけるってことになりますよね。
あの私も
今日つけてらっしゃいますね。
つけております、
はい、
あの本当にその通りで、サスティナビリティ、あの持続可能っていうのがこれから先のキーワードだと思っていますので、うん、本当にそういうことを心がけながらね、あのやっていきたいなと思います。
静岡市いち早く名乗り出ましたもんね。
あの実は導入 したきっかけは私が作ったんです。
これも前田さんですか。ありがとうございます、私たちもこれはちょっと市民として誇りですよ。
ありがとうございます、この間の、アンケート調査で市民の認知度は 66% ということで、全国平均よりかなり 20% ぐらい高い。
あ、すごい。これはすごいですね。まあ、私たち自身が、一体どんなふうに生きていくのか、どんなふうな暮らしというのが幸せなのか、そしてそれが世界とどうつながっていて動いていくのか、地球全体の大きさになっていくのかっていうことが全部そこに詰まってますよね。
その通りだと思います、静岡市も世界のね一つでありますので、世界につながってるってことをやっぱり意識しながら、そういう市民が増えてくるっていうのはすごくいいことだと思いますし。
そうですね、最後になりますけれども、それでは、静岡市葵区長前田さんから、これは静岡市で働くということだけではなくって、ラジオ聴きの皆さん、その若い方たち世代に向かってメッセージがあったらお願いしたいと思います。
はい、大変暮らしやすい静岡市ですけれども、これはやっぱり一人一人がそういう街を作っていくっていう心がけを持っていただくと、より一層輝いていくと思いますので、世界に輝く静岡っていうのが静岡市のキャッチフレーズですので、ぜひ皆さんもご協力をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
なるほど、自分がこの街を背負っているとか作っているとかって、そのくらいに思っちゃってもいいってことですか。
全然いいと思います。そういう人たちの集まりで市はできていると思いますので。
そうしたら、このね、70万近い人口一人一人がそう思ったら、かなりな力になりますよね。
ものすごく大きな力になると思いますし、そういう街はすごく魅力的な街になると思いますね。
そうですね。今は前田さん、葵区長としてのお仕事をしていらっしゃいますけれど、またじゃあいろんなお話を、市民の声も聞いてくださるってことですね。
もちろん何よりも市民の声を聞いていくっていうのは一番大事なことだと思いますので、そうやっていきたいと思います。
奥静、そして静岡の繁華街が非常に楽しくなっていったら、きっと前静も、そして清水区も負けるもんかと、またそれぞれ良くなりそうですね。
そうですね、全部合わせて静岡市です。
今日は未来に向かって静岡市がキラキラするようなお話でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、静岡市葵区長前田雅彦さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。